まあね、先ほどはね、中国の歴史観における郷土のルーツについて話しましたけど、まあ、学問的には郷土はどこから来たと考えられているのかっていうのはまあ気になりますわな。まあ、ただ端的に言うと正確には分かっていないようです。おおむね西からやってきたアーリア系の民族がいわゆるスキタイ文化に影響を受けて郷土になっていったという説と、もともとモンゴル高原にいた土着の民族だっていう説がまああるみたいですね。スキタイっていうのはね、言わずと知れた世界最古クラスの騎馬民族です。あれですよ、ヘロドトスの歴史に登場する民族ですね。競技にはね、黒海あたり、黒い海、ロシアの南とか、ウクライナあたりにいた遊牧民なんですけど、まあ、その文化っていうのはね、中央アジアの広大な範囲に広がってまして、まあ、主に金属器とか青銅器とかね、動物文様、動物の衣装ですね。あとはギリシャ文化から取り入れたグリフォンとかそういうものですよね。で、まあスキタイ自体も東方に起源があるんではないかという説がありまして、で遺跡とか遺物を見るに郷土にも似たような文化があったんで、スキタイの影響下にあったんではないかと考えられているわけです。それとまあカッコつきですけど、いわゆる人種的な見地で何者なのかという研究もかつてはなされたようですね。モンゴルあたりには有名なね、ノヨンオールフンボとかね、モリントルゴイボって言った郷土のものと考えられる古墳なんかが結構見つかってまして、でそこから出た人骨なんかを調べたら、場所によってはアーリア系説、あとはモンゴロイド系説があったりと、まあいろいろ混血してるっぽいとかね、まあ結局何とも言えないみたいですね。ちなみにね、もっとずっと後の五胡十六国時代の郷土の末裔たちっていうのは長身の上に彫りが深かったらしいんですよね。てかそういう記録があるんですよ。それでまあヨーロッパ人に近い種なんじゃないかっていう説もあったわけですが、まあそもそも中央アジアの遊牧民を身体的な外形的な特徴に基づく人種的な系統で分けることができるのか、あるいはそんな意味があるのかっていうまあ問題がありますね。まあ何分ね、遊牧民ですから、まあ、移動に伴って混血したりとか、あるいはこう文化の流入があったり、あるいはこうルーツが違うグループが同一集団に混在してたりっていうことがあるんで、まあ、だから簡単に言っちゃうと、一個の種族が一つの文化を持って共同体を維持しているっていう考え方自体が騎馬遊牧民族には当てはまらないんじゃないかっていうわけです。まあもともとね、日本人はそう考えがちなんですけど、民族を人種と道理で扱うっていうのは不適切ですからね。まあひいてはそもそも人種というカテゴリー自体が今や科学的な分類ではないですから、なので最近の研究者はあんまりそういう民族的な系統を規定する方には行っていないらしいですね。要はいろいろな集団が混ざって郷土というグループを作っていたっていう解釈がされてるわけです。だから、ね、モンゴロイドもいやアーリアもいたでしょうよっていう。まあ、結局ね、こう言わないと分かりにくいっていうのは悲しいところなんですけど、乱暴に言えば多民族国家だったと。まあ、ちょっとこれ矛盾している言葉なんですけどね。となると、じゃあ言葉はどうか。何語を喋っていたんだこの人たちはっていうことなんですが、これもね、おおむねテュリク語説とモンゴル語説に分かれてます。さっきね、ボクトツゼンウっていう人について話したんですけど、このボクトツっていうのはテュリク語、まあ、言いにくいんですけどね、テュリク語やモンゴル語では勇者っていう意味になるようなバガトルとかね、バガティルっていう言葉から来てるっていう説がありますけど、どうですかね、似てますかね、ボクトツとバガティル、まあ、似てますか。これちなみに今のモンゴル語だとバートルですね。ウランバートルのバートル。でもってボクトツの父トーマンはさっき言いましたけど、トゥメン、1万っていう意味ですね。このね、トゥルク語ってね、今しれっと出てきましたけど、このトゥルク語を使う民族っていうのは中央アジアとかモンゴルあたりに広く分布してました。そして西のアナトリア地方に移ろってきたそのトゥルク系の国が現在のトルコです。トゥルクっていうのはね、英語でターク、つまりトルコのことなんですね。まあただ普通にトルコ語って言ってしまうと今のトルコ語と区別がつかないんで、普通はテルク語って言いますね、もしくはチュルク語。でまあ有名なね、トゥルク系遊牧騎馬民族って言えば、まあ郷土よりもずっと後の時代、紀元6世紀頃に大帝国を築く突厥っていう人たちがいるんですけど、これが有名なテュルクの騎馬民族ですね。でもね、この突厥っていうのは、まあ、遊牧民としてはごく最初期に独自の文字を持ったと言われてます。 碑文っていう形でね、文献が残っていましてね。で、これら7、8世紀の碑文に書かれたティルク語、古ティルク語っていうのが、ティルク語の文献としては最古だそうです。これ以前のね、遊牧民、それこそ郷土のような人々っていうのは、文献を残しておらず、現時点では独自の文字を持っていた証拠っていうのは見つかってません。なので、文字はなかったんじゃないかっていう説が多いですね。あったって言ってる人もいますけどね。見つかってないだけで。とりあえず、そのティルクかモンゴルかっていうことで分かれてるんですが、ただそもそもモンゴル語もティルク語も共にアルタイ諸語、厳密に言うとミクロアルタイっていうグループに属する似た言語なんですよね。ミクロアルタイって他にもツングース語とかがありますけどね。なので共通の単語が結構あるらしいですね。なので、ただでさえ、少ない、郷土の文献資料の中から、いくつかの言葉を抽出、ピックアップしたところで、それがテルク語なのか、モンゴル語なのか、特定することはできないんじゃないか。っていうか、する意味あるのかっていう意見もあります。でもって、さっきも言ったように、いろんな集団、異なる集団が混ざっているんだから、そもそも言語が統一されているとは限らないんじゃないですか、という考え方もあるわけです。現に本来は郷土と考えられてないグループ、いや部族が郷土って呼ばれてたりする資料があったりとかね、もともと郷土に属していた部族が別の遊牧民の仲間になるなんてことも割とザラにあったので、だから違う言語が混在してるってことは当然あり得るわけです。例えば支配階級が喋っている言葉は何々語、テルク語だけれども、支配されているいろいろな諸部族はそれぞれの言葉を喋っていたっていう可能性もあるわけです。で、あとは何ですかね。じゃあ、種族っていうんですか。どうやって生活をしていたのか。なんといっても彼らは遊牧民ですから、馬とか羊とか牛の群れを伴って移動する牧畜生活ですね。ラクダなんかもいたらしいですね。採域とかね、割と、あと砂漠なんかもあったりしますからね。で、面白いのは、こういう遊牧民っていうのは、家畜を連れて自分たちが移動しているわけではないらしいんですよ。むしろ家畜の群れが移動するのに合わせて人間も移動するっていう傾向があるらしくて、実際中国の史記、歴史書の史記にも随畜と書かれてるんですよ。随畜ってのは畜に従うってことですね。だから人間が主体なんではなく、あくまでも家畜の移動に伴って人間も動くっていう。基本そういう生活なんで一箇所にとどまらないわけですが、それでもね、土地支配の概念っていうのはありました。例えばそれぞれの部族や氏族が分地っていう形で土地を持ってまして、で、部族に属する人々はその分地内において遊牧生活をしていたらしいんですね。分地っていうのは分ける地って書くんですけどね。遊牧生活なので、当然高級的なね、家っていうものは作らないわけですよ。いわゆる旧路。モンゴルのゲルみたいなテントですね。そういうものに住んでました。ただ面白いのは郷土の旧路っていうのは車輪がついててそのまま移動できるような形式だったらしいですね。キャンピングカーみたいなもんですね。で、それが後に分離式になっていくらしいんですけどね、時代を追うごとに。おそらくだから農耕定住民の文化みたいなものが入り込んできて、家と移動手段が分離していったんでしょうね。で、食べ物はやはりあれですよ、羊の肉とか、あと一部牛肉。あとは乳製品ですね。ラクとかソって言うんですけど、チーズに似たもんですね。で、あとはアジアの遊牧民といえば、馬乳酒。馬の乳で作ったお酒ですね。これかなり酸っぱいらしいですね。今もありますけどね。あとは狩猟でね、時々鳥を取ったりなんかもしたらしいんですけど、だからいわゆる鶏肉。鶏のような肉はあんまり食べなかったらしいです。あれはだから定住民の家畜ってことなんですかね。あと意外なことには米などのね、穀類も食べてました。もともとは飼料、家畜の餌だったらしいんですけど、次第に人も食べるようになったと。確かに缶の贈り物の中にはね、米とか穀物ってのはありますからね。食べるから送ってたわけで。こうしてみるとね、僕らがモンゴルなんかを通して知っている遊牧民のイメージとさほど遠くないですね。2000年基本は変わらないんですね。恐るべきですね。で、これはね、今の遊牧民もそうでしょうけど、遊牧生活では賄いきれないものってのがあるわけです。で、そういうものは交易で入手してました。よくね、僕らはね、遊牧民ってのは素朴になんか、あらゆるものを自給自足して生きているっていうイメージを抱きがちなんですけど、基本的に遊牧生活だと道具とか資材、 だとかの工業製品とかね、加工品なんかは手に入れにくいわけです。なので必然的に交易とか売買に依存するわけです。なので遊牧民っていうのはこう商人の一面もあったんですね。だからほら交易ルートなんかにちょっと遊牧民が住んでたりしますからね。でそれに関しては興味深いことがありまして、郷土はねそうしたものを交易でも入手していたんだけど、支配下の定住民に作らせておいたんですね。そこはまあ遊牧帝国ならではで、支配下にはまあ当然のことながら多くの定住民もいたわけです。で自身は遊牧生活を行って、でそういう人々に工業製品とか金属加工品なんかを作らせていましたと。有名なのは東シベリアのねバイカル湖っていう湖の近くにあるイボルガ遺跡っていう遺跡があるんですけど、そこからはね縦穴式住居群といった定住民の遺跡が見つかってまして、でさらには製鉄炉、鉄を作るための炉であるとか、あとは鉄器そのもの、あるいは土器、あとはこう青銅器なんかが出土してるんですね。これだつまり定住民を連れてきて生産労働に従事させた痕跡があるわけです。郷土の帝国内にはそうした遊牧民を支えるための定住民居留地みたいなものがいくつもあったんでしょう。でもって郷土っていうのは近年は農業も行っていたことが分かってきてます。昔は遊牧民なんで農業なんかしないだろうと当然思ってたわけです。ところが農業をしていたっていう痕跡が見つかってるんですよ。でだからそれも実定住民たちに行わせてたんじゃないですかね。まだことほどさようにね、遊牧民らしいなって思う部分と、この定住民文化を取り入れた部分っていうのが混在していて、でこれ、ね、実はこれこそがね、遊牧民族の柔軟性とかね、バランス感覚だったりするわけですよ。このね、北方遊牧民と漢民族の農耕定住民の共存、そして種族の融合っていうのは、面白いですよね、これは。これはね、後にかのモンゴル帝国の元王朝なんかでも中国式のね政治制度なんかとか文化を取り入れつつ、でも遊牧民の長たる皇帝一族は夏の都、冬の都を定めて季節に応じて移動したなんていう話がありますよね。だから郷土も冬は低地、夏は高地に移動しますから、でその風習を持ったまま中国で王朝を作ったっていうのがモンゴルですね。ただこのいわゆる定住民を働かせていたっていうのは、つまりこれが一方で度重なるこう中国への侵入、略奪を動機づけるものだったりもするわけです。というのもこれまでね、郷土だけじゃなくて北方の遊牧民族はこう多く農耕定住民の漢族を略奪してきました。ただいつもね金銀財宝とかそういうものを取りに来るんじゃないんですよ。大体家畜と人を奪いに来るんですね。家畜はわかりますよ、遊牧民ですから。何らかの理由で自分たちの持ってる家畜の数がね少なくなった時は、補填しに来るわけですよ。じゃあ人は何のために？そしたらもうこれ分かりますよね。これが先ほどの定住民遺跡の理由ですよ。つまり労働力確保、定住生活でしか生産できないものを生産させるために人民を拉致してきて一定の場所に移住させていたと考えられるわけです。だから言ってしまえば奴隷ですね。だから先ほど出てきたイボルガ遺跡なんていうのは奴隷の集中地だったかもしれないってことですね。おそらくね中国当時から人口多かったでしょうから、で遊牧民みたいな人口少ないですから、だからこう人を奪う、何でしょうね、人の畑みたいなとこだったんですかね、漢は。もちろんさらいに行くだけじゃなくて、支配地とした国々から移住させたってこともあったでしょう。まさにね郷土の遊牧帝国たる一面っていうとこですかね。ただね、もちろん強制じゃなくて自由意志で移住してきた定住民もいたとは思いますよ。郷土ってね、割と外部から来た人々をこう重宝したり大事にしたりもしますから。現にね、前羽の配下には漢族出身が結構いますし、後で触れることになると思うんですけど、使える捕虜は大事に扱うっていうような事例が結構多いですね。なので僕らが想像する以上に郷土と漢人っていうのはこう、相入れない宇宙人同士っていうわけでもなく、かなり混じり合っていたんですね。そもそもね、前羽の嫁さんが漢の皇族だったりしますからね。漢帝室の人間、漢のね、皇族の人間なんてのはもう農耕定住民のトップ中のトップ、もう上積みですよ。そうっすね。ちょっと奥さんっていう話題が出てきたんで、これも触れられるかな。嫁さんといえばね、郷土ではね、レビレート婚が行われていたっていうのが有名ですね。レビレート婚っていうのは、双婚制とも言うんですけど、普通 はね、夫に先立たれた妻がその夫の兄弟と結婚するっていう、まあ、習俗です。でこれね、遊牧民の間では広く行われてました。ただ郷土やね、一部の遊牧民は兄弟のみならず父親の妻とも結婚したようですね。はって感じなんですけど、まあ実母ではなくて継母、ママ母だったりとか、あるいはこう当時の王族ですから、他にも奥さんって複数いますから、まあ、そういう人たちですね、うん。でこれについてね、当時郷土に仕えていた肝心の中高越っていう人は家計を絶やさないためだと説明してます。まあ、それもあるんでしょうけど、まあ、今の考えられている解釈としては、まあ、昔は結婚っていうのは家同士とか氏族同士で行うことですから、姻戚関係がなくならないようにするっていう意味合いもあったんだと考えられているわけです。相手方の家とね、特に郷土の善悪なんていうのは結婚する相手っていうのは特定の種族に決められてたんですよ、うん。例えばこれ古縁氏、乱氏、素朴氏、旧林氏っていう、そういういわゆる高貴な氏族とのみ結婚してました。なのでそのつながりを維持するにはするためには夫婦関係以上にその家同士のつながりっていうのは当然大事なわけです。うん。まあ、だから、まあ、死別しました、はいそれでおしまいじゃあ済まなくて、そこの相手の家とのつながりを維持するためにまた結婚し直すわけです。あるいはね、こう先代の家督者が持っていたものを相続するっていう意味合いもあったのかもしれないですね。まあ、所有物みたいな、うん。それとあと現実的な部分では家父を保護する意味もあったと考えられてます。家父っていうのはあれです、やもめ、未亡人ですね、うん。遊牧民っていうのはね、国民海兵って言いますかね、健康な男子はほとんど戦士とみなされますから、戦争で死ぬ可能性が異常に高いわけです。特に郷土の社会では戦場以外での死、特に病死なんかは恥とされるほどに戦士を尊ぶ気風だったんです。ということはつまり未亡人が定期的に発生するわけで、まあ、そういう人々を一族で庇護する目的もあったんではないかと、まあ、考える人も多いですね。まあこれ割と優しい見方ですけどね。まあ、実際イスラームとかね、中東の一夫多妻制っていうのもそうした面があるわけですからね、うん。事実日本でもね、太平洋戦争の後未亡人がその夫の兄弟と再婚するっていうことはしばしばありましたからね。これは経済的な理由からですよ、うん。まあ、どの理由を取るかっていうのは難しそうだけれども、まあ、いずれの面もあったっていうことなんでしょうかね、うん。でちなみに遊牧民や郷土の社会では比較的女性の地位は高かったと考えられてるみたいです。氏族間でのね、結婚ってなると相手氏族とうまいこと付き合っていかなきゃいけないわけだから、ていうかその氏族と結びつくために結婚するってさっき言いましたから、嫁はおろそかにできないわけですよ、うん。要は預かり物ですから例えばこれ郷土じゃないんですけど、東湖っていうさっき出てきた遊牧民の末裔で右官っていう民族がいるんですけど、彼らは争いとなれば兄弟でも父親でも殺したけど母親は害することはなかったと言われてますね。母親は嫁いできた人、竹から嫁いできた人なので実家があるわけですよ。でその実家の一族から報復されることを恐れて、たとえ家族で殺し合いをしても母親だけは殺さなかったと言われてます。まあ、これは多少ね、極端な書かれ方をしてるんでしょうし、違うグループの話ですから郷土にそのまま当てはまるかどうかわからないけれど、多少は参考になるかなと、うん。まあ、実際でこれまで朴突善悪の話を中心に話してきましたけど、結構縁氏、つまり奥さんが登場してきますもんね。で戦争の勝敗さえ左右してましたから、うん。だから結構重く見られていたんじゃないでしょうか。ね、最初朴突の逸話で嫁さんを殺したりとか隣国に簡単に差し出したりなんていう話がありましたけど、あれはね、女の人が軽視されていたっていうことではなくて、目的のためならそんな大事なものすらいとも簡単に捨ててしまう朴突の非情さ、破格さみたいなことを多分伝えたいんだと思いますよ、うん。馬と比較されてるっていうとね、現代の女性はえって思うかもしれないけど、何せ騎馬民族ですから、馬と女性とは郷土にとって何なのかっていうことをむしろ逆説的に象徴的に描いてるんだと思います。まあ、書いたのはね、中国人ですけど、まあ、この作者の司馬遷っていうのは遊牧民に対して割とフェアな目線というか深い関心を持っていた歴史家なんで、うん、一概にこうただの作り話じゃないかとも言い切れないわけです。一方で興味深いのは老人の地位は低かったと書かれてますね。 さっきも言った通り、戦士を尊び戦場で死ぬことを良しとしている社会ですから、戦いで死ぬことなく命を流れ、しかも保護の対象にしかならない、守るべき存在である老人というのは尊敬されなかったってことです。で、まあこれもね、相対的にね、壮年男子を尊ぶ気風があまり強すぎたんで、そういう言われ方をしたんじゃないかなと思いますよ。うん。で、郷土のスポークスマン、さっき出てきた中高越さんは、そのことに関しても、戦士たる若者が老人を守るんだから、若者を大事にするのは当たり前だってコメントしてますね。いやー、これは、この話は終わるんですかね。あと何でしょうか。あ、まあ死ぬっていうね、話題が出ましたけど、じゃあここいらで葬送文化、お墓について触れておきますかね。うん、まあ墨徹とか老城禅雨よりも後の時代なんですけど、郷土のものと考えられている墳墓っていうのが、ロシアのバイカル湖周辺とかモンゴル北部とかで発見されてます。で、まあだから高貴な士族は大型のね、お墓を作る慣習っていうのは、まあ少なくともあったらしいですね。うん、まあね、さっき出てきましたっけね、ノヨンオール古墳群っていうのは、まあ特に有名で、ここはここだけで200基ぐらいお墓があるらしいですね。うん、で、郷土のお墓っていうのはほとんどが張り出し付き方墳と言われるタイプのもんで、つまり出っ張りのある四角い墳墓でして、で、高く盛り土をしないで地下に埋葬してました。これは四季の記述とも、まあ矛盾しないですね。盛り土がないっていうふうに書かれてますんで、ね、普通は割と王様のお墓なんていうのとは土を持って山みたいにしたりしますからね。日本の古墳もそうですけど、うん、まあそれに比べると割と低めであると。うん、で、まあで、そういうね、南ロシアから東欧にかけてのステップ地帯にある、そういうなんか遊牧民たちのお墓のことをクルガンっていうんですけど、そのうちのね、スキタイ系のクルガン、スキタイ文化のクルガンに似てるらしいですね。まだそこら辺りも、だから郷土がスキタイ文化の影響を受けているっていうふうに考えられてるゆえんなんでしょうね。うん、で、まあ、掘ってみましたと。うん、で、そうすると棺周りはいわゆる木格墓っていうやつで、棺を木の板で囲んでそのまま墓室にしたお墓ですね。これね、木格墓っていうのは秦とか漢の時代の中国にもあった形式です。うん、まあ、岩で囲むタイプもありますけどね、せっかくっていうんですけどね、それも。うん、で、まあ副葬品、一緒に埋められていたものっていうのは、なんか漢のものが多かったらしいですね。うん、だからつまり中国から来たものです。うん、で、特に特徴的なものっていうと、棺の下に毛線、フェルトの敷物が敷かれていたらしいんですけど、こいつはね、側が中国製の絹でできていて、で、フェルト表面自体にはスキタイに似た動物模様が描かれていたらしいです。これだからあれですよね、まさにこう、漢、中国文化に取り込まれていく遊牧騎馬民族の歴史をなんか象徴するみたいな感じで興味深いですよね。あとは、まあこれも有名なんですけど、ツァラーム遺跡っていうところの古墳では、メインのお墓の周りに埋葬墓、複数人が一緒にも葬られているお墓っていうのが付随していまして、で、これはだからつまり殉死者の可能性があります。王侯貴族、昔の王侯貴族が死ぬと、臣下たちがね、世でも使えるために一緒に死んで、で、共に埋葬されるっていう、こう、習俗ですね。で、史記の記述にも、郷土の禅雨の死に際しては大規模な殉死が行われたっていうふうに書かれてます。で、まあ、これまでその見つかってる古墳はっていうのは、形式としてはやっぱり、漢の影響を受けているらしいですね。うん。で、年代もね、紀元前1世紀から紀元1世紀ぐらい。うん、だから200年ぐらいですか。っていうふうに、まあ、推定されてるんで、まあ、それって、まあ、郷土が分裂して、漢に服属していく時代にあたるので、うん、だから漢の影響を受けているっていうのはあり得るんでしょうね。うん、ただ、お墓の埋葬者自体っていうのは分かっていなくて、特定のね、禅雨のお墓に特定されてるものっていうのは、現時点でないですね。うん、しかもね、墨徹禅雨とかね、が訓練していた前世紀の頃の郷土のお墓っていうのはまだ見つかっていないので、漢の影響を受ける前の墓っていうのがどういうものなのかっていうのは分かってないですね。本来の郷土の人たちが作っていたお墓、あるいはあったのかっていう部分も含めてね。うん、で、話題はお墓ときたので、ちょっとそうですね、まあ、考古学を離れて葬送儀礼に関して一つ、お葬式の儀式ですね。 郷土の場合っていうのは、さっき殉死が行われたって言いましたけど、その他にリメと先発っていう儀式も行われたらしいです。リメンっていうのはその葬式で死者を見送る人間が刀で自分の顔面に傷をつけて、で死者の額にその血を流すっていう儀式でして、でもう一つの先発っていうのは髪の毛を抜いて死者に捧げるっていう儀式ですね。そういうものが行われていたと書かれていますね、中国の歴史書には。ちなみに今のはこれと葬送儀礼に関しての話なんですけど、郷土の宗教っていうのは基本的にシャーマニズムだったらしいですね。で、式では郷土は年に3回お祭り、大きなお祭りをしたとあります。いわくまず正月に全羽の庭に小さな集会を開いて祭祀を行う。で、5月に老城で大きな集会を開いて先祖と天と地、そして鬼神を祀る、鬼の神、鬼神を祀る。で、秋の馬が越える頃は大輪で大きな集会を開き、人口と家畜の数を数えたっていうふうに書かれてますね。で、その5月の集会と秋の集会っていうのはもう各部族、氏族の長たちがみんな集まった大規模なもので、これ後の国会のようなものになったらしいですね、郷土にとっての。で、まあ正月に祭りをやるっていうのは漢人の影響ではないかって言われてるんですが、まあ何とも言えませんね。で、祀られているのは先祖、まあ、これはわかりますよね。祖先崇拝ってやつですね。あとは天と地、まあ天の神と、なんですかね、地母神的な発想なんでしょうかね。でもって、あと鬼神っていうのは、中国では鬼神ってのは死者のことなんで、まあ死んだ身内の霊ってことなんでしょうかね。あとはこの集会を開く場所、老城とか、あと大輪っていうのは何なのかはっきりとはしていないですね、今も。まあ諸説あるんですが、まあ地名っていう説と、あとはね、モンゴルのオボーに似たものではないかという説があるらしいです。オボーっていうのは今のモンゴルにもあるんですけど、石を積んで木を建てるケルン、祭壇みたいなもんですね。ケルンって積石っていう意味ですけど、旅人なんかがこのオボーの周りを3回時計回りに回るっていう儀式を今でもモンゴルの人はやるんですけど、まあ、それに近いものではないかと。これはね、江上奈美夫っていうね、考古学者、大和王権の騎馬民族征服王朝説で有名な人です。その人が言ってることですね。で、なんでそう言えるかっていうと、郷土よりも少し後の時代なんですけど、いわゆる東湖系の遊牧民の戦費の秋祭りに似たような風習があるかららしいです。あとはね、しれっとね、秋の祭りでは人口と家畜を数えるっていう記述が ありましたけど、これはね、興味深いですね。これは宗教儀式というよりは国勢調査的なもんなんでしょうね。まあ、人口と家畜の数は毎年把握していたと。まあ、この時代ですから祭政一致っていうことでね、宗教儀式と政治なんかは一緒にやったんでしょうかね。ついでに開催中は競馬なんかも行われたとあるんで、まさしく祭祀としての祭りと、祭りごと政治としての祭りと、プラス娯楽イベントとしての祭りを兼ねた、そういうイベントだったんでしょう。で、これはね、郷土の各部族を挙げての大々的な儀式ってことなんでしょうけど、郷土の全羽自身は日の出の太陽と夕方の月を拝むっていう習慣があったらしいです。でもって戦争とかね、政治に関して大事な決定を下すときは月の満ち欠けで判断したらしいですね。だから月が満ちれば戦争を行い、欠ければ撤退したとか、そういうふうに書かれてます。だこうしてみるとね、天地と日月、太陽と月を崇拝したみたいですね。実際ね、郷土が官に送る国書には自分たち郷土の全羽のことを天地が生み月日が置いた郷土の大全羽っていう、そういう自称を用いてました。まあだから天地が生んで月と太陽が認めた地位っていう意味ですよね。で、まあ今こう祭りごと政治の話が軽く出てきましたが、じゃあ政治制度はどうなっていたか軽く触れておきますかね。まあ郷土はね、意外かどうか分かりませんが、結構ガチリとしたこう統帥組織がありました。もちろん時代によって変わっていて、後の南北分裂後とかだと結構違ったりするんですが、特に有名なのはね、同じ名前で左右分かれたポストが設定されていたことですね。例えば全羽の下には4人の王がいたんですが、これはね、左権王、右権王、左六里王、右六里王って言います。すごい言いにくいんですけどね。 日本でもね、左大臣とか右大臣とか言ったりしますよね。で、この中の左権王っていうのが、税務の後継者、つまり大使がなるポストでした。で、この下に大将、大都尉、大東侯、骨都侯というのがやっぱりこう左右セットで置かれてました。で、この左右はね、名前だけじゃなくて、まあ、領地っていうのか分地っていうのか、実際の支配領域もそれに合わせていたらしいです。すなわち、左がつくと東、右だと西に住んでいたらしいですね。だから、例えば、左権王とかっていうのは、郷土の支配する土地の東側に領地を持っていたってことです。ただ、今の感覚だと、左ってね、西っていう気がしますけどね。ただ、郷土はどうも南を向いて世界を認識していたらしいんですよ。で、まあ、今例に出した左権王は東にいたっていうことで、なんとなくね、日本の皇太子が東宮って呼ばれてることを連想したりしますね。うん、ちなみに今言った組織構造っていうのは統帥、つまり軍事制度として記録されてるんですけど、これが内政、つまり普段の政治を行う朝廷と同じ組織なのかどうかは説が分かれてるらしいです。これはね、あくまで軍事編成上、戦争するための官職であって、通常の政治は士族単位で集まってやってたんじゃないかっていう説もあるらしいです。いずれにせよ上位のポストっていうのは、まあ高貴な士族たちが世襲したんでしょう。こうしたね、高貴な士族っていうのは固定されてまして、で、一番高貴な善を輩出する連帝氏っていう、まあそういった支配階級の士族を都各種って言いましたね。うん、で、士族の血筋ってのは基本的に混ざらなかったらしいです。混ざらずに保たれていたらしいですね。だ、同じ士族間でしか結婚しなかったってことでしょう。さあさあ、軍事とか政治の話はこんぐらいで、あと何かありますかね。あ、まあじゃあ行政とくれば司法ってことで、郷土はね、刑罰がとてもシンプルだったっていうことで知られてますね。というのも刑罰が3つしかなかったからです。すなわち死刑、圧、家を没収の3つです。圧っていうのがこれよくわからないんですけど、圧力の圧って書きますね。まあだから何でしょうかね、押しつぶすみたいな感じなんでしょうかね。で、一説によればくるぶしを砕く刑罰って言われてまして、商罪、小さな罪に適用されたらしいです。くるぶしを破壊するっていうことであれば、多分馬なんかには乗れないでしょうから、選手として役に立たなくするってことなんでしょうね。そう考えたら結構重罰な気はするんですけど、軽い罪に、まあ適用されたと、うん、で、まあ死刑はもちろん基本的に滞在に適用されるんですが、ただ厳しいことに刀を一尺抜いただけでも死刑になったらしいです。で、一尺っていうのは当時の中国のあたりでは22センチから23センチぐらいです。まあ、戦闘民族ですからね。まあそこまで抜けばもう殺意あり、みたいなもんなんでしょうね。まあ日本でもね、江戸時代なんかは武士がむやみに刀を抜けば処罰されたもんですからね。刀剣、刀を重んじる戦士階級ってのはそれだけ安易に刃を晒すなっていう倫理観が多分あったんでしょう。うん。で、まあ家を没収っていうのはこれ分かりやすく、盗みに適用されたらしいですね。うん、まあ外国も日本もそうなんですけど、古代とか中世というのは盗みはかなり重罪で基本死刑が多いんですよ。なのでこれは一見軽そうに思いますよね。が、ただこの時代のこの地域の遊牧民が家財を没収されたら、まあ死んだも同然なのかもしれないですね。まあ確かに家もなく放り出されたら、だいたいその日のうちに凍死しますもんね、季節によってはね。